はい、じゃあ、後半の先生編ということで、はいはい、前半は柴犬の、弱霊の飼い犬の、症例に対してどう考えてどう治療するかっていうことで、主に犬アトピー性皮膚炎の話をしたけど、はい、後半は、高齢かな。今ちょっと思いついて変えようかな。いや、高齢の柴犬の飼い犬の症例って果たしてどのぐらい来るのかなって思った時に、高齢の飼い犬の症例が来た時って来るのってそんなに多くない。あ、柴ですよ。
はいはい。
柴はそんなに多くないかなと思ってるんですよ。はい、逆に高齢から柴犬が痒いんですっていうと、相当僕たちってフルスロットルで見てるじゃないですか。
そうですね。なんか やばいっていうか、
そう、全身の
あんっていう、
そう、全身の毛穴が開ききってる状態で見ているみたいな、うん、 そんな感じになってるかな。
なんだこれってなりますね。
いや、そうなんですよね。だから一般の先生方は見ていただいて全然いいんですけど、あんまり不快にしない方がいいんじゃないかなっていう症例も多いかな。極端なこと言うと、腫瘍、皮膚のリンパ腫とかですね、そういうのも含めてになってくるので、僕は変な言い方、一定の線を引いてですね、ちょっとやめていただくやめていただくっていうか、ここまでやって、はい、深追いしない方がいいのかなっていう気もするんですよね。絶対数として全然少ないのかなって僕は思っているので
。そうですね。
はい、それを踏まえてなんですけど、じゃあちょっと今急に変えて、その一般的なその犬アトピー性皮膚炎と思いながら、治療しても治らない、
反応が悪い、
はい、柴犬っているじゃないですか。はい、先ほど言っていた、例えばオクラシニブだとかロキベトマムだとか、そういう薬をですね、普通は使うわけですよね。で、使っても全然かゆみが止まらないとかですね、期待通りなかゆみが、かゆみに落ち着かないとかっていう症例があるじゃないですか。そういうのって先生ってどう考えてます
か？急にテーマが変わったので、
はい、
多分2つ考えるかなととりあえず今思うんですけど、1つは単純に、症状自体が重症という可能性があるかなと思うので、その場合には、どちらかというとロキベトマブとかオクラシニブは比較的軽症であったりとか、かゆみを止めるポイントが少ないっていうのがあるので、より広い作用を持っている、グルココルチコイドとかシクロスポリンとかを使うっていうのを考えるんですけど、多分その前に、特に弱齢、比較的今若い症例で、かゆみが止まらないとしたら、特に皮膚疾患なんでもそうだと思うんですけど、合併症がどうかっていうのを多分考えるかなと思うので、さっき前半でもちょっとお話しましたけど、例えばアトピー性皮膚炎かと思ったら脳腫瘍合併しているとか、一応そこ3つに分けるとしたら、食物アレルギーはもちろんあるんですけど、感染症、細菌感染を含めた感染症と、あとは外耳炎が結構あったりすること。結構柴犬はアトピー性の皮疹のバリエーションが意外とこうバラバラだなという印象があって、典型的なこう目が赤くて口赤くて耳で出て指赤くてっていう子もいれば、パッと見はそんなにでもないのに耳見たらすごい外耳炎重症だったりとかすることもあるので、かなり耳の中は丁寧に毎回、これは芝に限らずですけど、うちはもうかゆみ止まらないっていうので、まず来るので、身の中は必ず確認していて、芝はそうですね、かゆみの、かゆみ止めに反応悪い場合は、結構外耳炎が意外と重症だったりすることもあるので、で、かつ、ちょっと三つ目の話ともリンクするんですけど、そこのイライラっていうのは結構如実に出るというか、この耳でも結構かゆいんだねっていうこともあるので、そこはかなり丁寧に見るようにしてるんですが、よく皆さんに言われるのが、ガブガブのシバーの耳どうやって見たらいいですかって言われて、
なるほど。
そうですね、頑張るしかないですねって言うんですけど、うちだと、口はしたり、カラーしたりとか、することもありますし、あと、最近結構皆さん先生方、お家で、鎮静の薬飲んでから、連れてきてもらったりすることもあると思うので、いろんな工夫はあると思うんですけど、耳の中は、確実に 一回はというか、見といた方がいいと思います。特に、見た目の症状と、かゆみの改善の仕方にギャップがある場合っていうのは、何か合併してるって考えると、まあ、異常外耳炎を外せないかなというふうにな
る
思う
ほど
の
ね。
で、そこに対する点耳の治療をしていくっていうのが、まあ、二つ目。で、もう一つが、まあ、これはあんまり強く言うのはどうかなと思うんですけど、精神的な要因がどうかなというふうに思っていて、まあ、精神的な要因から来る、外傷、まあ、トラウマとしての下記行動っていうのはあるかなと思っていて、まあ、それでなくてもアトピー性皮膚炎がベースにあるんであれば、痒くてイライラする。で、まあ、人の小児科なんかでも、この皮膚科と心療内科の連携とかって、かなり密に取られてたりもするので、まあ、どうしてもそこが獣医では、まあ、おろそかになるわけではないですけど、なかなかこう、うまくいかないこともあるかなと思うんですけど、そこの柴犬という犬種の特徴としての、まあ、番犬気質であったり、まあ、犬種上の、まあ、神経質さで、ある意味の神経質さであったりとかっていうのが、今の皮膚、まあ、皮膚というよりは、走破行動や、なめ行動っていうことに、どのぐらい寄与してるのかっていうのは、患者さんのお話聞いたり、その後観察したりしながら考えるようにはしてるかなと思うので、
なるほど
感
ね。
染症、外耳炎、精神的な要因っていうのを考えますか
な
ね。
るほどね。
は
まあ、基本的には同じですけど
い。
ね。同じかなって思っていて、まあ、僕は、まあ、変な言い方ですけど、感染症は、まあ、あまり考えてないというわけではないんですけど、それは一般の先生の方でもきちっと管理できてるよねって前提で物事を進めることが多いんですが、まあ、なんていうのかな。柴犬が感染症ってあんまり多くないなっていう逆に僕は思っていて、典型的なアトピー性皮膚炎でね。典型的なアトピー性皮膚炎で柴犬が感染症っていうのがそんなにないので、逆に感染症がある時には別のことも考えていくんですけども、先生のように、例えば外耳炎が、犬アトピー性皮膚炎は別に犬アトピー性皮膚炎からの外耳炎っていうのがあってもいいと思うので、その犬アトピー性皮膚炎という病気のセットの中に外耳炎っていうのがあ
そう
る
で
と
す
思うんで
ね。
すよね。だから、そこの耳の管理がうまくできない症例は、かゆみの管理ができないって、まあ、うちの施設ではみんなこう考えながら物事を進めてるので、やっぱり、オクラスチームだけでうまくかゆみの管理ができなければ、耳ってちゃんと見といた方がいいよねっていうのは思いますよね。あとは、先ほど言っていた、まあ、心と体は表裏一体ではないんですけど、繊細な心の持ち主だからかゆみを敏感に拾うのか、まあ、それともかゆいからイライラするのかっていうのはあって、意外とやっぱりその犬の性格とかを見ながら、まあ僕なんかは結構その抗ヒスタミン薬、よくまあここでも話をしてますけど、塩酸ヒドロキシジンみたいのっていうのを抗不安効果をまあ期待しながら使っていくっていうこともするなって思うんですよね。で、まああと2つぐらい付け加えるとすれば、まあ簡単だというか、短期的なかゆみの悪化だとすると、緘毛かなって。
なるほど。
まあ、特にこの春ですよね。
そうで
う
す
ん。
ね。
なんていうかな。今年、かゆみが始まった柴犬ではなく、まあ、何年か繰り返している柴犬って、どうしてもこの季節って毛が抜けるじゃないですか。で、毛が抜けるって、まあ、これなんでそのかゆみ感覚が悪化するのかどうか、残念ながらよくわからないけど、この緘毛の1ヶ月って、なかなかうまくかゆみの管理ができない柴犬っていうのがいる。なので、まあ、これは生理的な現象なので、神の水を知るではないですけど、なんていうのかな、ブラッシング手伝ってあげたりとかですね。まあ、それはブラッシングをすることによって、緘毛を手伝ってあげたりとかっていうことをしながら、まあ、かゆみの管理を、していく。要は、そこでかゆみ止めの量を増やしても、あんまりかゆみの管理がうまくいきませんよっていう。緘毛があると、かゆみが、なんか一時的に悪化する症例がある。で、もう一つがさっきの森先生の話の続きではないんですけど、その感染症で、まあ、究極の僕が柴犬の、犬アトピー性皮膚炎でのかゆみの管理ができないのが、やっぱり、ベトベトしている柴犬ですよね。いわゆる犬アトピー性皮膚炎でありながら、ベトベトが結構強く出ているっていう症例って結構かゆみがうまく管理できなくて、で、ベトベトって油と汗があるんだけど、そういうこう皮膚の環境が悪くなると、そこで、感染症、例えば脳腫瘍を起こすみたいなっていうのがあるので、まあ、このベトベトをどうしていくかっていうのは結構僕の中では悩むな。 って思ってますけどね。
確かにこうベトベト出る症例で、特に柴犬は管理難しいです。まあサイズ的にそのシャンプーがなかなかできないとかっていうのもそれは大きいと思いますし、そもそもベトベトが出てる症例自体がまあすでに重症っていうことは多分あると思うんですけど、やっぱなかなかこうまあ分野としてもあんまり整理されてる分野ではないと思うので、そうですね、多分そこも大きくて、なんかこう、外用療法からやっていけばいいのか、感染の管理からしていけばいいのか、そもそも根本的なアトピーの治療をがっちりやっていくのかっていうところが、まあそれぞれの症例によって全然異なると思うので、
そうですね、こう
どっちが先かじゃないですけど、アトピー性皮膚炎が重症化してきて、分泌腺がこう増生してるのか、それとももともとベトベトが強い、まあ、いわゆる本体性脂漏症であるとか多汗症みたいなのが先にあって、そこにアトピーが合併してるから、より管理がしづらいのかっていうのは、結構その子の背景とか、若い頃のお話聞いてると、ああ、そういうパターンもあるのかっていうのもあるので、なかなかこう、ベトベトで、特にまあベトベト出てくる子だと、オクラシニムだけでとか、ロキメトマブだけでとかって管理する、なんていうか、そんなにこう甘くなかったりするし、でも意外とじゃあ、ステロイドシクロスポリンでいけるかというと、やっぱそれだけでもいけなかったりするので、すごく難しい。まあ割合としては そんなに多くはない
と思うんですけど。いや、今お話しさせてもらってる、その、柴犬のアトピー性皮膚炎でベトベトを伴ってるっていうのは、決して多くないと思うんですよね。まあどちらかというと僕たちが普段見る柴犬のアトピー性皮膚炎は、もう皆さんが今頭の中で描いている柴犬のアトピー性皮膚炎なんですよ。で、その中で一定の線を超えた本当に、ほんのわずかな症例っていうのが、なんかものすごい体全体がベトベトしていて、まあ、これがまた非常に管理が難しい。まあ、ベトベトが加わることによって、かゆみもひどくなってきて、かゆみがひどくなるから、なんか犬自身も結構ヒステリックになっていて、扱いも難しかったり、さらにそういう症例って耳の中もベトベトなんて外耳炎ともなっていて、加えて柴犬だからシャンプーできないっていう、まあ、全てが悪い方向性に動いていった時に、これを薬物療法でやっていくっていうのは結構難しいなっていつも思いながら、まあ、シーズンのね、ベトベトだったら、洗えばいいじゃんっていうのが、洗えばいいじゃんっていうか、洗浄というのも一つの僕たちのツールになるので、非常にそれが役立つんですけど、とにかく柴犬って洗うっていうのが非常に難しいので、まあ、それは例えば月1、例えば、なんていうんですかね、トリミングルームで洗うというわけではなく、1週間に1回とか2回ご自宅で洗う難しさっていうのがあるじゃないですか。そういうのってあるなって思っているので、まあ、僕自身は、まあ短期的には感冒であったり、まあ中長期的にはさっき先生が言っていた外傷ですよね。まあ外耳炎だとか、あともしくは、精神だとか。で、長期的に見たときに、そのベトベトっていうのをどうするかっていうことが大事なのかなっていう気がしますよね。
まあ割合としてはそんなに多くはない、
今言ったのって割合的にはどんどん少なくなってくると思うんですよね。まあ、そういう意味で、オクラスチームでなかなかかゆみの管理ができない。もしくは、ロキベトモンでかゆみの管理ができないっていうのは、まあ、数はめちゃめちゃ少ないと思うんだけど、やっぱりすごく難しい症例というのが、アトピー性皮膚炎で名前が一つだったとしても、軽症例と重症例って絶対いていいじゃないですか。
こうなんか、軽症、重症っていう縦の、こう幅と、それぞれそれこそベトベトとか、このいろんな、まあそれこそ IgE がどの程度関与してるとか、その幅が多分ものすごいあるんだろうなって思うので、本当はそこで、まあコマーシャルの検査でその犬アトピー性皮膚炎のこう、サブタイプを分けていって、このサブタイプだったらこの治療はいいですよとかっていうのが、できるとよりこう診断も治療もお互い楽になるだろうなと思うんですけど、まあ人でもまだそこまではできてないんで、
そうですね。
遠いだろうなとは思うんで。
まあね、人のスイカ粉症の治療は、ね、IgE のその量である程度こうなんか注射の量を変えていくとかっていうこともあるぐらいで、何かまた新しい指標とかが出てくれると嬉しいかもしれませんけど、なかなかアトピー性皮膚炎は難しいかもしれませんね。
そうですね。
はい。ということで、結論は難しいということで、いつもなんかこの、ダラダラしてるなと思って、多くの方が聞いてるので、ね。
いつもこうダラダラ喋
って。そう、ダラダラ喋って、それで終わりだなって。
最後、いや、難しいっすね。
そう、まあ、頑張ってください、みたいな感じで待ってますけどね。また、
頑張りましょう。
はい、3月になって暖かくなってきたので、皮膚病本番ですからね。 ね、皆さんも頑張っていただいて、少しでも僕たちがそこに対して、このなんかダラダラ感でホッとする息抜きができたらって、その、なんか、情報提供するんじゃなく、息抜きができたらいいなって思います、ね。
僕らも悩んでます、ね。
はい。ということで今日はこれを、はい、終わりにしたいなと思います。はい。またちょっといろいろまたお話をさせていただく機会をいただけたらなと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。